2021年10月号ナンバー1240をお届けします。朝晩涼しくなり、過ごしやすくなってきました。朝夕の風に時折冷気が混じります。春と秋が短くなってしまっていて、気候変動が激しいこの頃です。皆様、いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。蓮は泥より出でて泥に染まらず。蓮、変乗院の蓮が今年も美しく大きな花をつけていました。蓮の花言葉の一つは、清らかな心。美しい蓮は、実は泥水を吸い上げながらも、美しい花を咲かせることからこの花言葉がつけられたそうです。写真は、蓮の花のアップが載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。マイナンバーカードの申請をお手伝いします。65歳以上のインフルエンザ予防接種が始まります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベント等を中止や延期、規模を縮小して実施するなど、広報上でお知らせすることなく変更する場合があります。随時、市のホームページへ掲載していきますのでご確認いただくか、各問い合わせ先へご連絡ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。2日土曜日、歴史民俗資料館企画展、レトロな薬の看板展、地流にあった薬屋さんから、午前9時から午後5時、11月16日まで。26日火曜日、弘法命日、旧暦9月21日、弘法通り通行規制。以上です。
輝く街、みんなの地流。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力、誠にありがとうございます。地流市においても、大変多くの方が感染され、ご苦労されていらっしゃいます。改めてお見舞い申し上げます。一方で、コロナのワクチン接種につきましては、現在、対象者すべての年代の方の市内医療機関での予約が可能となっており、多くの皆様方に接種をしていただいています。コロナワクチンは、高い発症予防効果や重症化予防効果が認められています。ぜひご利用ください。まだまだコロナ禍が続きます。引き続き、マスクの着用、アルコール消毒、3密、密閉空間、密集場所、密接した会話を避ける換気の徹底など、感染症対策をお願いします。また、マスクは品質の確かな、できれば不織布を隙間のないよう着用してください。また、食事中などに会話をされる際には、その都度、マスクの着用の確認と徹底をお願いします。これからも体調管理、健康管理に十分ご留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。地流市長、林郁夫。
写真で振り返る地流市の1ヶ月、フォーカスオン地流。 8月12日 JFA バーモントカップ第31回全日本アンダー12 12歳以下フットサル選手権愛知県大会結果報告。 JFA バーモントカップ第31回全日本アンダー12フットサル選手権愛知県大会に出場し優勝の成績を収められた荻野さんが市長へ結果報告にお越しになりました。8月25日定茶でパティオ。2ヶ月に一度文化会館内で定茶でパティオを開催しています。8月は3中学校合同の特別編が行われました。中学生のおもてなしの心が込められた煎茶でお客様がほっとくつろいでいました。9月5日知立山車文楽山町人形連結成45周年記念公演。知立の伝統芸能山車文楽を引き継ぎ後世に残そうと立ち上がった山町人形連の皆さんが45周年記念公演を行いました。また山町人形連結成当時に撮影された記録映画も上映されました。それぞれの写真がここに載っています。以上です。
統計情報。9月1日現在の人口、総人口72,174人、男性38,172人、女性34,002人、総世帯数32,787世帯。8月の交通事故数、人身事故件数18件、1月からの累計125件、死亡者なし、1月からの累計なし、重傷者なし、1月からの累計1人、軽傷者24人、1月からの累計155人、物損事故件数192件、1月からの累計1361件。8月の刑法犯、刑法犯総数30件、1月からの累計249件、窃盗犯17件、1月からの累計158件、そのうち侵入等1件、1月からの累計8件、乗り物等4件、1月からの累計56件、その他12件、1月からの累計94件。8月の火災救急、火災なし、1月からの累計6件、救急233件、1月からの累計1724件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。新型コロナウイルスワクチン接種のご予約はお早めに。市内の新型コロナウイルス感染者について、7月1ヶ月間の感染者数は10人でしたが、8月1ヶ月間は232人と急激に増加しました。8月の市内感染者の年齢別を見ると、高齢者のワクチン接種率の向上に伴い、感染者数に占める高齢者の割合は低下する一方で、接種率の低い年齢層では感染者が多くなっています。新型コロナウイルスワクチンは2回の接種により新型コロナウイルス感染症の発症を抑える効果が確認されています。また多くの人に受けていただくことにより重症者や死亡者を減らし医療機関の負担を減らすことも期待されています。子育て世帯への新型コロナウイルスワクチン接種を開始していますが、希望する保護者が安心して接種できるよう、お子さんの一時預かり所を開設しています。現在予約枠を拡大していますが、10月末までに多くの接種対象者のワクチン接種が完了する見込みのため、11月以降予約枠を縮小する予定です。接種を希望する人はお早めにご予約ください。なお、令和3年9月1日以降に12歳となる人は
誕生月の翌月上旬に接種券を順次発送します。また愛知県においてもワクチン接種を促進していくため様々な取り組みを実施しています。新型コロナウイルス感染症のまん延防止、感染時の重症化予防のためにワクチン接種をご検討ください。接種は強制ではなく、感染予防の効果と副反応のリスクの双方を理解した上でご本人の意思に基づき受けていただくものです。愛知県が実施する若い世代を対象とした新たな大規模集団接種会場の開設について、若い世代へのワクチン接種を推進していくため、愛知ワクチンステーション栄を9月11日土曜日から開催しています。なお年齢の上限は設けていません。また県内の大規模集団接種会場において12歳から39歳までが優先して接種を受けることができる接種枠を新たに設定しています。愛知県が実施する妊産婦、夫またはパートナーを含むに対する新型コロナウイルスワクチン接種について、大規模集団接種会場において妊産婦または夫パートナーを含むに対して予約の有無にかかわらずワクチンの優先的接種の機会を提供しています。なお妊婦の人におかれましては、接種にあたり あらかじめ検診先の医師に接種について相談してください。接種に関する相談など治療師新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、対応言語日本語、ポルトガル語、英語、タガロク語、ベトナム語。以上、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
ピックアップトピック、治療師からのお知らせ。治療費のグッズのデザイン投票を行います。治療師マスコットキャラクター治療費の新たなグッズ制作にあたり、デザインに使用する治療費を投票で決定します。15の絵柄から1つ選び、各施設の投票用紙または市ホームページからご投票ください。時10月1日金曜日から22日金曜日まで。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。マイナンバーカードの申請をお手伝いします。マイナンバーカードの申請を職員がお手伝いします。その場で無料で写真撮影をし、申請手続きを行います。申請後1ヶ月半ほどでカードが作成されます。カードの交付・受け取り方法は、本人限定受け取り郵便による自宅受け取り、もしくは市役所受け取りを選ぶことができます。個人の人、市民課窓口でマイナンバーカードの申請をお手伝いします。必ず本人がご来庁ください。時平日午前9時から午後5時、土曜日日曜日祝日年末年始を除きます。ところ市民課窓口、対象者治療師に住民登録がある人、申し込みは不要です。手数料無料。なおマイナンバーカード再交付の人は再発行手数料がかかる場合があります。持ち物、本人確認書類、通知カードまたは個人番号通知書、個人番号カード交付申請書、住民基本台帳カード。なお、不備がある場合は、交付する際にもご来庁いただくことがあります。申請者が15歳未満の人、または成年被後見人の場合は、必ず本人と法定代理人が揃ってご来庁ください。加えて次の持ち物が必要です。法定代理人の本人確認書類、戸籍謄本、登記事項証明書など代理権が承認確認できるもの。 団体の人、市職員がご指定の場所に行き、マイナンバーカードの申請をお手伝いします。なお、詳しくは市民課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。お問い合わせは市民課旅券処務係電話95-0124へお願いします。
男女共同参画サテライトセミナー、女性が輝く社会を目指して、女性が元気に働き続けられる愛知に向けて、今年の7月に愛知県副知事に就任された佐々木奈々子さんを講師にお迎えして、女性が活躍できる社会について講演していただきます。なお、サテライトセミナーは、公益財団法人愛知男女共同参画財団と知立市の共催で開催する事業です。時、10月21日木曜日、午後2時30分から3時30分、午後2時会場。ところ、中央公民館講堂。講師、佐々木奈々子さん。定員、先着順で100人。費用、無料。申し込みは10月1日金曜日から14日木曜日に電話で共同推進課共同人権係電話 95-0144 へ午前9時から午後5時まで土曜日日曜日祝日は除きます。なお申し込みの際は氏名電話番号をお聞きします。託児を希望できます。対象1歳6ヶ月から未就学児、定員8人。申し込みの際に、託児を希望とお伝えいただき、10月14日木曜日までに、共同推進課窓口で、障害保険料500円をお支払いください。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0114 へどうぞ。
10月から変わります。自転車の損害賠償責任保険等への加入義務にと、大人も子供も乗車用ヘルメットを着用について、愛知県では自転車の安全で適正な利用を促進し、自転車にかかる交通事故の防止を図るため、令和3年4月1日から、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されました。自転車を利用する人は、歩行者や他の車両の通行に配慮し、安全で適正な利用に努めましょう。10月1日からは、新たに次の内容が施行されます。1、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化。自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければなりません。各種保険の特約等で、自転車損害賠償責任保険等に相当するものが付帯されている場合もありますので、まずは、ご自身やご家族の加入状況を確認しましょう。2. ヘルメット着用の努力義務化。自転車を利用するときは、大人も子供も乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。自転車にかかる交通死亡事故の約7割が、主に頭部を損傷して死亡しています。積極的に乗車用ヘルメットを着用しましょう。なお、満7歳以上、満18歳以下の児童生徒等と、満65歳以上の高齢者を対象とした乗車用ヘルメットの購入補助事業を実施しています。購入した年度の3月15日までに、購入及び申請が必要です。詳しくは、市ホームページでご確認ください。お問い合わせは、安心安全課、防犯交通係、電話 0115へどうぞ。
ご自宅に食べ物眠っていませんか？令和3年度フードドライブを実施します。期間10月1日金曜日から10月31日日曜日まで。フードドライブとは、日本では本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる食品ロスが年間約600万トン排出されています。フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を回収し、それらをフードバンクや社会福祉協議会等に寄付する活動です。令和2年のフードドライブでは、319.145.6kg のまだ食べることのできる食品が集まりました。何をすればいいの？自宅等で食べられることなく眠っている食品を探してください。それが次の対象品目に該当すれば回収拠点へ持ち込んでください。対象品目、お米、2019年産以降、缶詰、肉、魚、野菜、果物など、レトルト食品、カップ麺、カレーなど、乾物、パスタ、うどん、そば、フリーズドライ食品など、ギフト、お歳暮、お中元などの余剰品、お菓子、調味料、飲料、ペットボトル飲料、缶ジュースなど、乳幼児用食品、粉ミルク、離乳食など、対象外、賞味期限が明記されていない食品、賞味期限が2021年12月15日以前の食品、開封されている食品、生鮮食品、肉類、魚介類、生野菜、冷蔵、冷凍食品、アルコール、みりん、料理酒は除く、医療品、医薬品、日本語表記のない食品、回収拠点、1、知立市役所、回収時間、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を含む毎日、なお、平日の場合は環境課へ、土曜日、日曜日、祝日の場合は休日窓口へ。2、グリーントラスト、NPO 法人、知立市牛田町前田111番地5、回収時間、午前9時から正午、午後1時から5時、祝日を除く月曜日から金曜日まで。3、知立市観光交流センター、知立市中町中128番地。回収時間、午前10時から午後4時、木曜日から月曜日まで。引き渡しまでの流れ、自宅、回収拠点、直接知立市社会福祉協議会等に引き渡し、セカンドハーベスト名古屋 NPO 法人、地域の福祉団体や施設等、お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
65歳以上のインフルエンザ予防接種が始まります。インフルエンザは普通の風邪と違い、いきなり高い熱が出て、頭痛、関節痛、筋肉痛などを伴い、強い全身倦怠感に襲われ、気管支炎、肺炎など合併症を起こし、重症化しやすいのが特徴です。特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で、入院や死亡の危険が増加するという点でも、普通の風邪とは異なります。早めに予防接種を受けましょう。実施期間、10月1日金曜日から令和4年1月31日月曜日まで。実施期間、市内指定医療機関、直接医療機関に予約してください。なお、市外にかかりつけ医がいる人や、長期入院で市内での接種が困難な人で、市外での接種を希望される人は、接種前に保健センターへ申請の手続きが必要になる場合があります。詳しくは対象者に通知している案内をご確認ください。対象、昭和31年12月31日以前に生まれた知立市民。接種できるのは65歳のお誕生日以降です。 60歳以上、65歳未満の市民で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人、及び、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人は、対象になる場合がありますので、保健センターへご相談ください。持ち物、予診票兼接種券、健康保険証、健康手帳。予診票兼接種券を9月下旬に個別通知しています。対象者で通知の届かない人は保健センターにお問い合わせください。費用1000円。市民税非課税世帯または生活保護世帯の人は、接種前に保健センターで接種費用の免除申請をすると、接種費用が無料になります。接種後の申請はできませんのでご注意ください。なお、接種費用の免除・申請の方法については、個別通知した案内をご確認ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
図書館・資料館祭り、10月2日土曜日から11月16日火曜日。図書館・資料館に親しみを持ち、多くの皆さんに足を運んでいただくため、読書週間、10月27日から11月9日に合わせ、毎年図書館・資料館祭りを開催しています。図書館イベント、行事名・内容・時・定員・申し込みの順に読みます。文学講座、万葉集を講師の解説を聞いて読み解きます。10月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日、14時から15時30分。20人、9月7日午前9時からです。お話し会、大型絵本や紙芝居、パネルシアターなどの実演をします。10月7日木曜日と11月4日木曜日、11時から。先着7組、申し込み不要です。紙芝居の会、紙芝居の実演を行います。10月16日土曜日と11月13日土曜日、14時30分から。先着7組、申し込みは不要です。講演会、美術工芸品に表された八つ橋。伊勢物語にちなんだ地名八つ橋。美術工芸品でどのように表されているかお話しします。10月17日日曜日、14時から16時。16歳以上の方で25人。申し込みは9月18日午前9時から。電話申し込みは9月19日からです。ストーリーテリング。言葉だけで伝えるお話。場面や情景を自由に想像してみましょう。10月23日土曜日と11月27日土曜日。11時から11時30分。先着20人、申し込みは不要です。大型紙芝居、知立の昔話。稲荷神社、八橋町。夜泣石、工房町。10月24日日曜日、14時30分から15時。先着7組、申し込みは不要です。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。
第36回公募知立市美術展、第16回小中学生美術展、第36回公募知立市美術展、公募により出品された多くの皆さんの力作が展示されます。展示作品、日本画、水墨画、洋画、書、篆刻、写真、工芸美術、陶芸、染め、織り、切り絵、木築。第16回小中学生美術展、知立市各小中学校で校内審査をし、選考された作品展です。テーマ、大好き知立、知立の街角、知立の宝物、未来の知立などテーマは自由。時、10月7日木曜日から10日日曜日まで、 午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。表彰式、時10月10日日曜日午後2時から、所文化会館。お問い合わせは文化会館内、文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
市議会ニュース。8月臨時会の報告。就任挨拶。議長中野智樹。市民の皆様には、平素より治流姿勢並びに市議会に対し、格別のご理解とご支援を賜り、心より厚くお礼申し上げます。この度、8月臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、第54代議長に就任いたしました。職責の重さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。真摯な気持ちで、公平かつ民主的な議会運営に取り組んでまいる所存であります。そして、現在も引き続く新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活や社会経済活動が影響を受ける中、市民の皆様方の感染拡大防止に対する取り組みや様々なご協力に対し、敬意を表すとともに、心からの感謝を申し上げます。さて、本市議会では、昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大を非常事態と捉え、市政を滞らせないため、様々な活動や改革を行ってきました。その中の一つとして、議会 ICT 化の一環で、タブレット端末を導入し、議会運営効率化はもちろんのこと、各派代表者会議や議会報告会のオンライン開催など、非常事態時においても、議論を止めない議会を推進してきたところであります。また、市民公募による治流市議会モニター制度を本年4月から開始し、市民の皆様に議会活動をチェックしていただくことにより、市民意見を十分に反映させ、円滑で民主的な議会運営の推進を図るための取り組みを行っています。今後とも議会改革を推進し、市民、地域の将来に必要な政策議論が十分にできる環境を整え、市民に開かれた議会と、市政の発展並びに市民福祉の増進に取り組んでまいります。また本市において、佳境を迎えている治流駅周辺整備事業をはじめ、防災、防犯、社会保障、教育、地域生活、環境対策などの問題に対する改善や解決が求められる中、今後とも議決機関としての機能や役割を十分に発揮し、市民に信頼される議会を目指し、努力してまいりますので、皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。終わり。
就任挨拶。副議長、三宅森人。治流市民の皆様におかれましては、平素より、治流市政、並びに市議会に対しまして、格別なご理解とご支援、ご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。この度、8月臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、副議長に就任いたしました。副議長として果たさなければならない重責を改めて痛感するとともに、身の引き締まる思いでございます。微力ではございますが、議長の補佐役として、厳正公正な議会運営に努め、市民に開かれた信頼される議会を目指し、頑張ってまいります。さて、収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症が、全国的に蔓延する中で、開催が大変危惧されました。東京オリンピック・パラリンピックが、1年の延期を経て、7月23日に開会され、すべての競技を終え、9月5日に幕を下ろしました。治流市では、新型コロナワクチンの個別接種、集団接種が順調に進んでおり、 新型コロナウイルス感染症の抑制が期待されていますが、一方で感染力が非常に強い変異株、デルタ株などの感染拡大による感染者の急増が大変心配されております。市民の皆様には引き続きマスクの着用、3密の回避と不要不急の外出を避けていただくなどご不便をおかけしますが、感染防止対策にご協力をお願いいたします。また、近年、台風や豪雨により、全国各地で大変な被害が多発しており、地域経済に甚大な影響が生じております。知立市におきましても、災害に強い町づくり実現のため、様々な課題に対し、よりスピード感を持って取り組んでいかなければならないと考えております。さらに地方創生の推進や高齢化社会への対策など、市政には多くの課題が山積しております。そうした課題の一つ一つを克服するため、知立市議会副議長として課せられた責務を全うしていく所存でございます。議会改革につきましても、先輩議員や同僚議員がこれまで築いてきた流れを止めることなく、着実に推進してまいりたいと思います。今後とも市民の皆様のなお一層のご支援とご鞭撻をお願い申し上げ、副議長就任の挨拶とさせていただきます。終わり。
知立市議会8月臨時会が8月26日木曜日に開催され、正副議長、各委員会の正副委員長など、市議会の役員改選が行われました。各役員、議員の所属委員会などは次の通りです。継承略、順不同で申し上げます。議長、中野智樹。副議長、三宅森人。監査委員、杉山千春。企画文教委員会、神谷貞夫、杉山千春、稲垣達夫、牛野北斗、山田圭、山口義勝、小林昭一。市民福祉委員会、石川智子、中島清、高木千恵子、風間勝春、佐藤治、神谷文明、永田達也。建設水道委員会、杉浦光一、河合正彦、田中武、那須由紀子、中野智樹、三宅則人。予算決算委員会、稲垣達夫、河合正彦、杉山千春、山口義勝、山田圭、神谷文明、田中武、石川智子、牛野北斗、永田達也、中島清、那須由紀子、神谷貞夫、中野智樹、杉浦光一、小林昭一、高木千恵子、三宅森人、佐藤治、風間勝春。議会運営委員会、永田達也、杉山千春、田中武、石川智子、神谷文明、佐藤治。知立駅周辺整備特別委員会、中島清、杉山千春、小林昭一、中野智樹、稲垣達夫、三宅の森人、永田達也、高木千恵子、佐藤治。議会改革特別委員会、風間勝春、河合正彦、神谷貞夫、杉浦光一、田中武、牛野北斗、山田圭、那須由紀子、山口義勝、神谷文明、石川智子。刈谷知立環境組合議会議員、那須由紀子、山田圭、小林昭一、中野智樹、杉浦光一。 木村東部広域連合議会議員、中野智樹、牛野北斗、中野清。以上です。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。全国地域安全運動、秋の安全なまちづくり県民運動、10月11日月曜日から20日水曜日まで。全国地域安全運動の実施に合わせて、安城警察署、安城地流防犯協会連合会と連携して、秋の安全なまちづくり県民運動を展開します。運動重点に基づき、広報啓発活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進、市民一人一人が被害の未然防止を図り、高い防犯意識を持つよう努めましょう。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話95-0115へどうぞ。知立市防犯カメラ設置補助金制度について、事業者町内会向け。市では集合住宅等の駐車場を撮影する防犯カメラや、町内会が必要とする箇所に設置する防犯カメラ等購入費を補助しています。対象、分譲マンションもしくは自動車駐車場台数5台以上の賃貸共同住宅の駐車場、貸駐車場、事業経営者が管理する施設の一般来客用駐車場、従業員駐車場、町内会が必要とする箇所、補助対象経費及び割合、防犯カメラ、録画装置の購入に要する費用、付帯する取り付け具、配線等の購入に要する費用、カメラ等の取り付け工事費用を除くの2分の1。補助額、防犯カメラ1台2万5千円、4台まで。録画装置1台10万円、1台のみ。町内会はカメラの台数制限はなく、補助額合計が20万円まで。お問い合わせは安心安全課防犯係、電話95-0115へどうぞ。自転車盗難に注意、無施錠は狙われている。市内では今年上半期で自転車盗被害が30件発生しました。被害の多くは鍵のかけ忘れによるものです。盗難被害を防ぐポイント、ツーロックが効果的、シリンダー式馬蹄状、鍵を差し込んで回すタイプのものと、ワイヤー状、なおくぼみのあるディンプルキーの自転車の鍵は防犯性が高いです。短時間でも鍵をかけましょう。必ず防犯登録をしましょう。盗まれにくい駐輪場を選びましょう。自宅でも鍵をかけましょう。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話95-0115へどうぞ。令和3年社会生活基本調査にご協力ください。総務省統計局愛知県では10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。この調査では、私たちが1日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているか、過去1年間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査します。この結果は、ワーク・ライフ・バランスの推進、少子高齢化対策、男女共同参画、社会の形成などの施策に必要な基礎資料となります。調査対象は、無作為に選ばれた全国の約9万1000世帯、そのうち愛知県は約3300世帯で、10歳以上の世帯員の皆さんです。調査をお願いする世帯には、10月上旬から中旬にかけて知事が任命した調査員が伺い、調査書類をお配りします。皆さんがより便利に回答できるよう、紙の調査票での回答のほか、インターネット回答が可能です。 調査の趣旨をご理解いただき、回答にご協力お願いします。お問い合わせは、県民生活部統計課、電話 052-954-6116 へどうぞ。
身辺治粒子史1、通史編、原始、古代、中世、近世、観光。平成20年度から開始した身辺治粒子史編纂事業の集大成といえる身辺治粒子史1通史編原始古代中世近世の販売を開始しました。本書では最新の研究成果を多く盛り込み、豊富な図表とともにオールカラーで治粒子地域の歴史を分かりやすく紹介しています。今までの治粒子の歴史を一変させるような内容で、大変お求めやすい価格になっています。定裁、仕様、菊版、上製本、オールカラー、箱付き、ページ数795ページ、定価、税込みで2000円。お問い合わせは、文化課、市史編纂係、電話 83-6789 へどうぞ。司法書士による法の日無料相談会。愛知県司法書士会西三河支部による法の日無料相談会が開催されます。時10月6日水曜日午前10時から正午と午後1時から3時ところ市役所2階打ち合わせ室北。内容、不動産の売買、贈与、相続の登記、債務整理、後見など。費用は無料です。申し込みが必要です。事前に電話で愛知県司法書士会西三河支部へ。お問い合わせは愛知県司法書士会西三河支部、電話 0564-58-0246 へお願いします。議会報告会を開催します。市議会主催の議会報告会を開催します。時10月30日土曜日午後1時30分から。ところ中央公民館講堂。内容、議会の報告、意見交換会など。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。空き家無料相談会を開催します。空き家の相続、管理、処分等について問題や不安をお持ちの人向けに、宅地建物取引士、司法書士、建築士など各分野の専門家による無料相談会を開催します。空き家の適切な管理は、空き家の所有者または管理者が自らの責任において行う必要があります。しかし所有権の名義変更をしたいが手続きが面倒、あるいは突然の相続により空き家を取得したが遠方に居住している等の理由で管理が不全となる事例は多く、今後も増加する恐れがあります。早めの対策と正しい知識が必要なため、空き家の所有者等だけでなく、将来空き家を所有することになりそうな人もぜひご参加ください。時10月15日金曜日午後1時から4時ところ中央公民館2階中会議室。定員先着順で16組。費用は無料です。お問い合わせは10月14日木曜日までに窓口、電話、郵送で建築課、電話 95-0128 へどうぞ。
高齢者、障害者等の布団の洗濯乾燥サービスの利用について。時、回収日11月18日木曜日、19日金曜日、配達日11月25日木曜日、26日金曜日、いずれも午前8時30分から正午、または午後、正午から午後3時。時間帯の指定は午前午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯、乾燥。ただし、羽毛布団、羊毛布団など特殊なものは除きます。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、 身体障害者手帳1級2級または療育手帳 A 判定の人。定員午前各日10人、午後各日20人、いずれも先着順です。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、10月15日金曜日までに、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 をお願いします。なお、過去に利用したことがある人は、電話で申し込みも可能です。次回は2月に実施予定です。詳細は1月号の広報でお知らせします。市民相談をご利用ください。日常生活から生じる様々な問題など、悩んだり困ったりしたときは、市民相談をご利用ください。市民相談員が解決の手がかりや方法などを助言したりします。なお、市役所内で担当部署のある相談については、担当部署にご案内します。なお、相談は無料で秘密は厳守します。毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。ところ、市役所2階市民相談コーナー。費用は無料で申し込みは不要です。お問い合わせは市民課旅券書務係、電話 95-0124 へどうぞ。行政相談をご利用ください。10月18日月曜日から24日日曜日は、行政相談週間です。年金、医療保険、税金、窓口サービスなどについて、行政相談員にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。行政相談員とは、総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで、皆さんの身近な相談相手です。特設相談。時、10月20日水曜日午後1時から4時。ところ、市役所2階打ち合わせ室北。費用は無料で申し込みは不要です。行政相談。時、毎月第4水曜日午後1時から4時。ところ、市役所2階市民相談コーナー。お問い合わせは市民課旅券書務係。電話 95-0124 へお願いします。
衣浦東部広域連合ニュース。8月18日水曜日に令和3年第2回衣浦東部広域連合議会定例会が広域連合議会議場で開催されました。令和2年度衣浦東部広域連合一般会計歳入歳出決算を認定。今議会で認定された令和2年度一般会計歳入歳出決算についてお知らせします。歳入総額は56億2240万7819円。歳出総額は53億6481万1794円。差引残高2億5759万6025円となりました。歳入では関係市の分担金が53億5545万5996円で全体の 95.3% を占めています。歳出では消防費が49億6019万7369円で全体の 92.5% を占めています。今回選出の衣浦東部広域連合議会議員、議席番号順継承略です。刈谷市選出議員、谷口睦夫、加藤元樹、佐原光康、鈴木絹夫。お問い合わせは衣浦東部広域連合事務局総務課、電話 63-0131 へどうぞ。催しのお知らせ。市民芸術祭、民謡、歌謡の集い、演者の熱演によるお楽しみいっぱいの華やかな舞台です。時、10月16日土曜日午後0時30分から。市民芸術祭、邦楽、日本舞踊の集い、今年も邦楽、日本舞踊合同の会を開催します。時、10月23日土曜日午後1時から4時。ところ、 いずれも文化会館花勝負ホール。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。ふれあいコンサート10月、クラリネットで奏でる芸術の秋と題し、クラリネット30奏による名曲の数々をお楽しみいただきます。お子さんとご一緒のご来場も大歓迎です。時10月12日火曜日午前11時から正午までと午後2時から3時、ところ文化会館花勝負ホール、自由席です。お問い合わせはパティオティリュー文化会館、電話 83-8100 へどうぞ。
パティオ入谷市ギャラリー展特別展、沖田連平展。見えてるものはしっかり見たい、見えないものも見てみたい。地域にゆかりのある著名な芸術家の作品を紹介する入谷市ギャラリー展の特別展示。今回は知立市在住の洋画家、沖田連平さんの作品展です。ギャラリーの全スペースに展示される沖田作品の世界を満喫ください。時、10月17日日曜日から24日日曜日、午前10時から午後5時まで。なお、18日月曜日は休館日です。ところ、文化会館2階、ギャラリー。パティオ演劇公演2021劇団雨宿り崩れる。旗揚げ20周年を迎える劇団雨宿りが知立に初登場。本作で描くのは自戒していく対話です。圧倒的にノイジーでリアリティある会話劇で、言葉を重ねるごとにディスコミュニケーションが増幅していく人間模様を描き出します。あらすじ。閉鎖が決まっている山奥の宿、クモの巣。そこに大学からの仲良し男子4人組が泊まりに来る。宿の従業員含めて全員が男性という中、外は台風で大荒れに。とある告白をきっかけに仲良し4人組の関係も荒れてくる。時、11月13日土曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。ところ文化会館花勝負ホール。愛知県立芸術大学オペラ2021、モーツァルト、イドメネオ。愛知県立芸術大学の総力を結集して上演するオペラ公演。クレタ王イドメネオの家族への愛と苦悩を描く、モーツァルトのオペラセリアの名作を上演します。なお、愛知県立芸術大学による文化会館でのオペラ上演は最後です。時、12月5日日曜日、午後2時開演、午後1時15分開場。ところ、文化会館柿津ホール。お問い合わせはいずれも文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。
北海道歌旅座。ザ・コンサート2021。2009年に旗揚げした北海道歌旅座。昭和の流行歌にフォークソング、家族、故郷、希望がテーマのオリジナル曲重ねた日々を歌に変え、公演数は1300回、札幌から日本全国、あなたの住む街へ。音楽の感動を手渡しでお届けいたします。時、11月4日木曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。ところ、文化会館花勝負ホール。お問い合わせは、パテオチリュー文化会館、電話 83-8100 へどうぞ。第1回クールジャパンイン知立。みんなで語ろう。日本っていいね。多国籍の外国人を招き、日本のクール、かっこいい文化についてパネルトークを行います。来場者からパネリストへの質問コーナーや、世界のクイズタイムもあります。 子どもから大人まで多くの皆さん、日本人、外国人の参加をお待ちしています。時、12月5日日曜日、午後2時から4時、午後1時30分会場。ところ、中央公民館2階講堂。定員30人、先着順に。お問い合わせは、10月11日月曜日から11月12日金曜日の午後5時までに国際交流協会事務局共同推進課内、電話 95-0144 へどうぞ。知立市出身、新進気鋭のハープ奏者によるリサイタル、神谷エリカハープリサイタル、時、11月6日土曜日、午後2時30分開演、ところ、リリオコンサートホール。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。声優朗読劇、フォアレーゼン、太陽が痛いほどいっぱい。人気声優による朗読と、声楽とピアノで奏でる音楽との華やかな共演。山下誠一郎、中澤正友をはじめとする声優の素敵な声と、実力派テノール歌手とピアニストの演奏で送るフォアレーゼン読み聞かせ。イタリアを舞台にしたオリジナルのストーリーに、イタリアの有名歌曲などが彩りを添える音楽朗読劇を会場でお楽しみください。後半は出演者たちがトークショーを行います。時、12月12日日曜日、第一公演午後2時開演、午後1時15分会場。第二公演午後 5時30分開演、午後4時45分会場。ところ、文化会館、柿つばたホール。お問い合わせは、文化会館、パテオ地流。電話 83-8100 へどうぞ。
お話し会、時10月7日木曜日、午前11時から。ところ、図書館お話しコーナー。内容、薩摩のお芋絵本、電車に乗って大型絵本。電車が来るよ、紙芝居、びっくりお芋、パネルシアターほか、行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会、定員、先着順で7組、ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、10月23日土曜日、午前11時から、ところ、図書館2階視聴覚室、内容、3匹のヤギのガラガラ丼、北欧民話、頭が池、日本の昔話、三年峠、朝鮮の昔話、行う人、お話の会ホットケーキ、対象、幼児、小学生から大人まで、小さい子は保護者の膝で、定員、先着順で20人。絵本の時間。時、10月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日です。午後2時30分から。なお、10月21日木曜日は、午前11時からも行います。ところ、図書館お話コーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員ボランティア、定員、先着順で7組。絵本で遊ぼ。親子で絵本のひとときを。絵本を通じて、ご家庭で心温まる触れ合いの時間を作りましょう。年齢に合った絵本を紹介します。時、10月30日土曜日。第一部、時、午前10時から10時40分。対象、3ヶ月から1歳未満。第2部、時、午前11時から11時40分。 対象1歳から3歳、なおどちらかをご選択ください。ところ図書館2階視聴覚室、定員各部ともに先着順で7組です。保護者の入場は1人に限ります。講師北川美智子先生、費用は無料です。申し込み10月16日土曜日から直接図書館カウンターへ、電話での申し込みは10月19日火曜日午前9時から。紙芝居の会、時10月16日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容、とちもちもちもちおいしいね、おばあさんとマンガス、行う人、青みの会朗読グループ、定員、先着順で7組、大型紙芝居、知立の昔話、知立で語り継がれてきた昔話を大型紙芝居で上演します。時、10月24日日曜日午後2時30分から3時。ところ、図書館お話コーナー。内容、稲荷神社、夜泣き石。行う人、民話松の会。対象はどなたでも。定員、先着順で7組。以上、それぞれのお問い合わせは、図書館、電話、83-1131 へお願いします。
三遊亭えくぼ、話芸と落語会。時、10月16日土曜日、午後2時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、三遊亭えくぼ。費用、全自由席各部共通で、友の会900円、一般1000円、学生500円。特別席、車椅子スペース500円。特別席はホール窓口のみの販売です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。歴史民族資料館企画展、レトロな薬の看板店、知立にあった薬屋さんから。何か少し調子が悪いな、そんな時になくてはならないのが身近な薬屋さんです。昭和の半ば頃までの薬屋さんは、さまざまな薬の看板をいくつも屋根や店内にかけたり、店の前に置いたりして、一目で薬屋とわかる華やかなものでした。そんな薬の看板を、平成27年閉店の中町の松島屋薬局さんから多数寄贈を受けました。木製の落ち着いた看板から金箔を貼った華やかなもの、放浪看板など、大きさや形、材質も様々にあって見ていて飽きません。この展示ではご寄贈いただいた薬の看板を一堂に展示し、その多様な種類を紹介します。時、10月2日土曜日から11月16日火曜日午前9時から午後5時。ところ歴史民族資料館、費用は無料です。ギャラリートーク、時10月9日土曜日午前11時から。定員先着順で15人。申し込みお問い合わせは10月2日土曜日午前9時から電話または直接歴史民族資料館、電話 83-1133 へどうぞ。市民調理実習、無駄や廃棄の少ない調理講習会。食材をついつい買いすぎてしまい使い切れないことや、十分に食べられる部分でも捨ててしまっていることはありませんか？日本では本来食べられるのに捨てられてしまう食品ロスが年間600万トンあり、そのうちの約半分が家庭からのものです。限りある食材を無駄なく使う工夫として、食育ボランティアの食友さんと一緒に無駄や廃棄の少ない料理を作ってみましょう。時、11月12日金曜日午前10時から午後1時。ところ保健センター調理室。講師食育友達の会。定員16人。費用1人300円。持ち物エプロン、三角巾、マスク、筆記具など。申し込みお問い合わせは10月1日金曜日から、電話で保健センター 82-8211 へお願いします。音楽で脳活講座受講生募集。 時11月25日木曜日午後1時30分から3時、所福祉の里八津田治療師生きがいセンター講座室。内容、音楽を通して認知機能の維持・向上を図り、歌いながら体を動かす脳のトレーニングを行います。講師、認知症予防音楽ケア体操指導員。対象、市内在住の60歳以上の人。定員15人、抽選です。持ち物、動きやすい服装、汗拭きタオル、飲み物、費用は無料です。申し込みお問い合わせは10月18日月曜日から29日金曜日の午前9時から午後5時に、電話または直接治療師シルバー人材センター講座係、電話82-5800へお願いします。土曜日曜日を除きます。
スポーツのお知らせ。杉薬局治療福祉アリーナ無料開放及び市民体力測定。時10月10日日曜日、無料施設開放午前9時から午後9時30分。ただし、主競技場については、午前中は半面の利用となります。体力測定、午前9時30分から11時30分。所、杉薬局治療福祉アリーナ。対象、市内在住、在勤、在学の人。内容、無料開放施設。利用可能競技は、主競技場、バドミントン、ソフトバレーなど、卓球場、卓球、柔道場、柔道、エアロビなど、剣道場、剣道、空手など、弓道場、弓道、ランニングコース、ジョギングなど、トレーニング場、講習済み者のみ。体力測定種目、握力、上体起こし、長座体前屈、立ち幅跳び、開眼片足立ち、反復横跳び、ポールウォーキングツアー。スポーツ推進委員協議会では、誰もが手軽に楽しめるスポーツとしてポールウォーキングツアーを開催します。時10月24日日曜日午前9時、所治療文化広場市役所第一駐車場に集合してください。対象、小学生以上。定員、先着順に20人。費用、保険代として100円。持ち物、飲料水、タオル等、その他運動のできる服装、スニーカーなどの軽装でご参加ください。ポールの貸し出しを行います。雨天の場合は中止、午前7時以降に決定。申し込み、10月1日金曜日から15日金曜日の午前9時から午後5時に、直接杉薬局治療福祉アリーナへ。お問い合わせはいずれも杉薬局治療福祉アリーナ、電話82-5151、午前9時から午後5時。祝日を除きます。月曜日は休館です。ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付。匿名の方1万円。治療師シルバー人材センター会員ご助会様10万6006円。ユニー株式会社、小さな善意で大きな愛の輪運動。アピタ治療店店長五十嵐愛様10万1361円。物品の寄付、匿名の方、衛生用品。治療師ペタンク協会様、アルコール消毒液10リットル。ピアゴ治療店様、キッチンペーパー12ロール、ティッシュペーパー17箱、トイレットペーパー144ロール。ありがとうございました。
親子川柳第15回親子川柳入賞作品を掲載します。小学3年子、ただいまと手洗いうがいアルコール。
父、おかえりとおつまみ片手にアルコール。
小学4年子、3密を避けて暮らそう自粛中。
父、コロナでも心はいつも密がいい。祖母、コロナ禍で会えなくなって寂しいな。
小学6年子、今日もまたビデオ通話をするからね。
母、早くやれ、机の上の課題密。
中学1年子、マスクでは封鎖できない母の口。高校2年子、お疲れ様、眠る母見て電気消す。
母、そっと消す、息子の優しさ、母涙。
以上、親子川柳でした。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。雲、頭のあたりで向かい合わせた両手の指をふわふわさせながら左右に開いていく。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に。相談内容、大手通信会社のサポートセンターを名乗る事業所から電話を光回線からアナログ回線に戻さないかと電話があった。今は誰もインターネットを使っていないのでちょうどいいと思い契約した。しかしその後、毎月サポート料金として約3000円引き落とされていることが分かり、確認すると1年縛りでサポート契約をしていることのとのことだった。解約を申し出ると、今解約するとキャンセル料が発生すると言われた。70歳代女性。アドバイス。大手通信会社の名前を出していても、実際は関係のない事業者が勧誘をしているケースがあります。勧誘を受けた事業者名をしっかり確認しましょう。知らないうちに回線の切り替えには必要のないサービスの契約を結んでいるケースもあります。勧誘を受けた際は、費用やサービス内容、解約条件などをよく確認し、必要ないと思ったらきっぱりと断りましょう。光回線をアナログ回線に戻す場合には、現在の契約先や回線事業者に問い合わせましょう。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センターなどにご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。もう一つ、県消費生活総合センター、電話052-962-0999、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日、午前9時から午後4時。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツ。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、福祉センター講座案内、栄養セミナー、対象、市内在住で60歳以上の人、持ち物、筆記用具、講師、株式会社杉薬局栄養士、栄養講座、筋肉と栄養について、健康で楽しいシニア世代を過ごすため、栄養について学びましょう。11月10日水曜日午後1時30分から2時30分。申し込み期間は10月15日金曜日から21日木曜日。定員先着順に20人。費用は無料です。申し込みお問い合わせは直接老人福祉センター 杉薬局治療福祉アリーナ内、電話 55-1804 へお願いします。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。市内の公民館や公共施設等14カ所で街角運動教室、理学療法士や健康運動指導士等による体操教室を開催しています。体操教室では各月ごとにテーマを定めて運動を行っています。このコラムでは各月のテーマに基づき皆さんの健康維持につながるような情報を2ヶ月に一度発信していきます。さらに知りたい人はぜひ足を運んでみてください。今回のテーマ、10月肩こり予防、11月免疫力アップ。肺を元気にして肩こり解消、免疫力アップ。暑さが和らぎ、動きやすい季節になりました。反面、乾燥してくる季節でもあり、肺の機能が低下しやすいと言われます。秋に風邪症状が増えるのはご存知ですか？また、肺の機能が弱まると呼吸が浅くなり、肩こりの原因にもなります。今回は肩こりに効果のある運動と免疫力アップのツボをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。肩のエクササイズ。まず、肩の筋肉を反対の手で掴んだり、緩めたりします。深呼吸をしながら行いましょう。慣れてきたら肩を上下させながら10回繰り返し行います。実施後、楽に肩が回せたら効果があった証拠です。反対も同様に行いましょう。肺の免疫力を上げるツボ。肘前面のシワの上にあり、中央にある筋肉の筋の外側にツボがあります。軽い強さでマッサージします。1分程度押し、脇が開きやすくなれば、しっかり刺激できた証拠になります。コラム作成者、街角運動教室、担当理学療法士。お問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話95-0191へどうぞ。
10月の無料相談。相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。市役所での相談。外国人相談。ポルトガル語の通訳など。月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と、午後1時から4時。外国人相談コーナー、電話 83-1111。市民相談。市役所での手続きなど、一般相談。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と、午後1時から4時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも、市民相談コーナー、電話 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター、電話 95-0195、労働相談、予約が必要です、第3木曜日、午後1時から4時、事業者向け経営相談、予約が必要です、第1、第3金曜日、午前9時から午後5時、いずれも経済課、電話 95-0125。不動産相談、10月12日火曜日、午後1時から4時。建築課、電話 95-0128。税務相談、10月20日水曜日、午前9時から11時。税務課、電話 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時。学校教育課、電話 95-0136。児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。子ども課、電話 95-0120。手話相談、聴覚障害者、 火曜日、木曜日午前9時から正午、福祉課、ファックス 83-1141、 女性悩み事相談、第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課、電話 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。10月5日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人。保健センター、電話 82-8211。 衣浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。10月6日水曜日午後2時から4時。アルコール専門相談、予約が必要です。10月13日水曜日午後2時から4時。いずれも衣浦東部保健所、電話 81-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも10月13日水曜日午前9時から11時30分。衣浦東部保健所、電話 21-9338。 福祉の里八津田での相談、心配事相談、人権相談、第1、第3火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午後1時から4時。結婚相談、火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会、電話 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、10月の無料相談でした。
今月の納税と納期限は11月1日月曜日です。市県民税、普通徴収3期、介護保険料、普通徴収4期、市税収納窓口開設日、10月24日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。国民健康保険税、普通徴収4期、後期高齢者医療保険料、普通徴収4期。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課までどうぞ。
10月の健康ガイド、成人検診、集団検診、10月から11月、検査方法、対象、受診料の順にお知らせします。胃がん検診、40歳以上500円。10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、桐生市保健センター。11月30日火曜日、パティオ桐生。大腸がん検診、40歳以上300円。10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、桐生市保健センター。11月30日火曜日、パティオ桐生。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核体細胞診検査、胸部 X 線撮影の受診者のうち40歳以上の希望者300円。10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、桐生市保健センター。11月30日火曜日、パティオ桐生。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。 10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、知立市保健センター、11月30日火曜日、パティオ知立。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、知立市保健センター、11月30日火曜日、パティオ知立。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。10月29日金曜日、知立市保健センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料。10月29日金曜日、知立市保健センター。骨粗しょう症検診、20歳以上300円。10月8日金曜日、10月29日金曜日、11月10日水曜日、知立市保健センター。11月30日火曜日、パティオ知立。いずれも午前中です。費用免除制度について、今年度70歳以上の人保険証提示、障害者医療費受給者その同程度の障害を持つ人受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人保健センターへ事前申請は費用免除になります。お申し込みは半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話0569-27-7890、受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午までです。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。お申し込みは刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後3時。
検査イベント。内容、健康ボランティアウォーキング、時、10月5日火曜日、10月20日水曜日、集合、午前9時20分、保健センター。5日五古城、牛田古城と昭和道歩き 4.3km、20日五古城、来光寺古城とプチ歴史散歩道 4.9km、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。心と命の講演会、10月27日水曜日午後2時から3時30分、場所中央公民館講堂、事前申し込み制です。内容、エイズ肝炎梅毒検査骨髄バンクドナー登録予約が必要です。時、第1、第2火曜日午前9時から11時、夜間検査、エイズ、梅毒、第3月曜日午後6時から7時、お問い合わせは電話 21-4797、 エイズ、匿名、即日検査か、肝炎、夜間検査の結果は1週間後、検便、井戸水検査等有料です。時、試験検査会お問い合わせください。電話 21-9353 へどうぞ。ところお問い合わせは絹浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。10月はがん検診受診率 50% 達成キャンペーン期間です。皆さん、今年度のがん検診を受診しましたか？がんは日本人の死亡原因1位です。知立市でも死亡原因の1位となっています。2人の1人の割合でがんを患うと言われています。誰がなってもおかしくない怖い病気なのです。がんは早期に発見すると、 治療が可能な場合が多くあります。今月は、がん検診受診率 50% 達成キャンペーン月間です。この機会に、市のがん検診を受けてみませんか？知立市では、6月から各種がん検診を実施しています。日時や料金などの詳細は、知立市のホームページなどで確認することができます。がんは規則正しい生活を行うことで予防することができます。食事は毎食摂取し、睡眠は毎日6、7時間程度を心がけましょう。また、ストレスや喫煙、過度な飲酒も、がんを引き起こす原因となる場合があります。禁煙をし、お酒は適度に楽しみましょう。生活習慣を見直し、定期的ながん検診を受けましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
10月の当直医当番医。時間外の急な病気、怪我などの診察には当番医をご利用ください。以下、平日夜間午後7時から9時、土曜日午後2時から6時、祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜日と祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故など、日曜日、祝休日、午前9時から翌日午前9時。1日、金曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。2日、土曜日、以下、大岩内科クリニック、85-1177。3日、日曜日、以下、小川内科、循環器科、81-7011、歯科、岡田歯科クリニック、84-3113、救急富士病院、85-1000。4日月曜日、以下、富士病院、85-1000。5日火曜日、6日水曜日、以下、秋田病院、81-2763。7日木曜日、8日金曜日、以下、富士病院、85-1000。9日土曜日、以下、大山クリニック、82-0106。10日日曜日、以下、神谷クリニック、81-0052。歯科、治療加藤歯科、81-0245。救急、秋田病院、81-2763。11日月曜日、12日火曜日、以下、富士病院、85-1000。13日水曜日、14日木曜日、以下、秋田病院、81-2763。15日金曜日、以下、富士病院、85-1000。16日土曜日、以下、小川内科、循環器科、81-7011。17日日曜日、以下、堺クリニック、81-0067、歯科、八田ファミリー歯科医院、83-5550、救急、秋田病院、81-2763。18日月曜日、以下、秋田病院、81-2763。19日火曜日、20日水曜日、以下、富士病院、85-1000。21日木曜日、22日金曜日、以下、秋田病院、81-2763。23日土曜日、以下、神谷クリニック、81-0052。24日日曜日、以下、爽やか内科クリニック、91-1114。歯科、久米の歯科、83-1184。救急、富士病院、85-1000。25日月曜日、26日火曜日、以下、秋田病院、81-2763。27日水曜日、28日木曜日、以下、富士病院、85-1000。29日金曜日、以下、秋田病院、81-2763。30日土曜日、以下、栄クリニック、81-0067。31日日曜日、以下、竹内クリニック、83-0002、歯科、近藤ファミリー歯科、 84-4618、救急富士病院85-1000、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷式一色町、24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時、専門の相談員の電話相談が受けられます。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談、受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。電話をかける時は患者の住所、今いる場所、氏名、年齢、症状、どんな、いつから、電話番号を確認してメモと鉛筆を用意してください。以上、お問い合わせは保健センター、電話82-8211へお願いします。
図書館おすすめブックリスト、特集テーマ、音楽、署名、著者、出版社の順に申し上げます。ジュリアードの青春、ジュディス・コーガン、新宿書房、もし、大作曲家と友達になれたら、スティーブン・イッサーリス、音楽の友者、ノブ・カンタービレ、辻井いつこ、アスコム、あるある吹奏楽部の逆襲、小沢部長、新起源者、息を聞け、富田敦史、新潮社、ギブソン、伊藤高美、ポプラ社、ミツバチと遠雷、オンダリク、幻冬舎、階段途中のビッグノイズ、越谷治、幻冬舎、君の声を聞かせて、小出鞠るい、改正者、鼻歌は歌う、庄司幸也、川出処方新社、パラッパ風雅、竹内誠、双葉社、ビルマの盾ごと、竹山道夫、新潮社、唇に歌を、中田栄一、小学館、ピアニッシシモ、ナシア・アリエ、講談社、僕がバイオリンを弾く理由、西村すぐり、ポプラ社、お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。
以上で広報地流2021年10月号ナンバー1240の朗読を終わります。朗読は
神谷留美子、
兵藤真理子、
草田百合子、
神谷吹子、
長坂しな子、
津田和子、
加藤初美、
井上真理子
と、箕浦真理でした。引き続き、社協だより、身体障害者福祉センターだよりをお聞きください。
社協だより、集める、届ける、あなたも気軽にボランティア。一度使用された切手やベルマークが役立てられているのをご存知ですか？ 使用済み切手は国内の諸団体が行うボランティア活動に、ベルマークは市内小中学校の設備の充実に役立てられています。ボランティア市民活動センターでは一年中受付を行っており、お持ちいただけると活動団体へお届けするのと気軽にできるボランティア活動として、この使用済み切手とベルマークの仕分け整理をする活動を推進しています。ボランティア市民活動センターでもこの仕分け作業を毎月1回行っています。この機会にご家庭や職場で気軽にできるボランティアとして始めてみませんか？収集ボランティア活動参加体験レポート。夏休みに高校生2人が収集ボランティア活動に参加し、笑顔いっぱいで細かな作業を手伝ってくれました。ありがとうございました。知立市には困っている人のために貢献することができる体験や活動があると聞き、すごいなと思いました。お金の寄付だけでなく、細やかな気遣いの方が案外人の心を救うのではないかと思いました。ベルマークもたくさん集まっていて、塵も積もれば山となるということわざを思い出しました。自分の町を良くする仕組み。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。運動期間。令和3年10月1日から令和4年3月31日。共同募金への寄付金には税制上の優遇措置があります。1、個人の寄付金は所得税の所得控除または税額控除、個人住民税の税額控除の対象になります。2、会社などの法人の寄付金は全額損金参入ができます。あなたは一人じゃない。支える人がいて支えられる人がいる。助け合うという言葉はとても温かい言葉だと思います。そこには人がいて人がいる。決して一人じゃない。一人にさせない。困った時はお互い様の精神から始まった赤い羽の募金活動。世の中の誰もがしんどい今こそその力を発揮する時です。赤い羽共同募金ホームページより。募金は私たちの暮らしの身近なところに生かされています。生まれてからあなたの人生に寄り添えるように、学校、職場、街頭、町内会等で集められた募金は、市内の学校で福祉実践教室に使われたり、夏休みの青少年福祉体験学習やボランティアの養成に使われたりしています。高齢者サロン、紙おむつの配布や敬老金、声の広報、理・美容ボランティア、おもちゃ図書館、福祉健康祭り、令和3年度は中止です。このような活動にも使われています。
知立市ボランティア市民活動センターよりお知らせ。要約筆記体験講座受講者募集。書いて伝えるボランティア。あなたの家族や友達の耳が聞こえなくなったら、どのようにコミュニケーションを取りますか？話の内容をわかりやすく書いて伝える方法を体験します。聞こえにくくなってお困りの方もぜひどうぞ。場所、知立市地域福祉センター3階視聴覚室。日時、11月24日水曜日10時から12時。受講料は無料です。受付期間、10月1日金曜日から11月17日水曜日。講師、ボランティア市民活動グループ、要約筆記みどり。愛知交通手をなくすボランティア虹色会メンバー募集。活動内容。ある日突然、我が子を亡くした親たちとその仲間たちで、もう二度と死亡事故が起きないようにと願い、このボランティア活動を立ち上げました。主な活動内容は、啓発用のストラップ作りです。活動は毎週金曜日午後1時から4時頃までで、知立市地域福祉センターで行います。メッセージ。 私たちは遺族とその仲間ですが、交通事故をなくしたいと思う方ならどなたでも大歓迎です。啓発用のストラップはご自宅でも作れます。以上、申し込みお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 82-3339 へどうぞ。今月のベルマーク使用済み切手の収集仕分け日は10月23日土曜日10時から15時です。以上、社協だよりでした。
10月の身体障害者福祉センターだより、ふるさとのカルタのご紹介。高床の茶室目を引く知立庵。知立神社の境内にあるお茶室は早川家よりの移築と伝えられています。地が低く知立神社の七不思議。氏子の居住地より神社の社地の方がずっと低く、帝室の地に設けられています。戦国時代の天文16年1547年、戸田氏の陛下による焼失し、その時期上重原村に偏座しましたが、その後再び社殿焼失、天正元年1573年、現在地に偏座されています。ふるさとのカルタ第3週より、福祉センター予定表。10月10日ボッチャ午後1時30分から。ボッチャ教室は随時参加者募集中です。小さなボールをつかむことができればどなたでもできるスポーツです。私たちと一緒に楽しみませんか。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 です。以上、福祉センターだよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 056683-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiru.aichi.jp/。 E メールアドレス info@city.chiru.lg.jp。
コロナ禍で旅もできません。せめて家で秋の味覚を味わいたいとスーパーへ行くも、今年も不良のサンマの値段に腰が引けました。季節の変わり目は寒暖差が大きいので、体調管理には十分気をつけ、お元気でお過ごしください。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 056682-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。